エクストリーム知的体験、ラジオ組体操です。どうも、K です。
はい、ユージです。
さてさて。
はい。
一週間夏休みいただきましたけれども。
はい。
昨今では、テレビ番組の収録に、アクリル板が立ちはだかることが定番になりまして。となると、今こそ水森アド復活の兆しということではないのか。思う昨今でございますね。
第2の水森アドが待たれるね。
第2の、そうですよね。一応、まだご存命ではありますけども、そろそろ2代目が出てこないとね。
ねえ、やっぱりその場で書かないとちょっと、せっかくですからね。アクリル板 あったらみんな、なんか書きたいって思ってるはずなんで。
そうですよ。最近ほら、カメラの前に設置したアクリル板にサインするのが当たり前じゃないですか。
うんうんうん、うん。
スポーツ選手とかね。
そうか、そうだね。
あの流れをみんな見て当たり前に思ってるわけですから、もうアクリル板があったら落書きするよねっていう雰囲気になってるんじゃないかなと。
まあだから、せっかくなんであれじゃないですか、はい、なんだっけ、お笑い漫画道場復活ですよ。アクリル板立ってるんだから、もうここでやるべきだよね、すぐにっていう。
ああ。
ね、フリップじゃなく。
はいはい。
いいんじゃないですか、それ。
そして、団吉直美のおまけコーナーが。
ちょっとそれはね、今違う人でやんなきゃいけないですけども。
そうですね、
まあね。うん。
はい。
何ですかね。ついにじゃないですけど、またまたって言った方がいいのかな。もうそろそろですね、我々のこの放送もですね、なんかワイドショーに取り上げられてもいいんじゃないかっていうぐらいの的中率を見せていまして、
はい、
まあ私が適当に言ってることはですね、
はい、
ことごとく現実化していて、まあ怖い限りなんですけども、ちょっとですね、CNN でまた見つけてしまったんですけども、
何ですか？
今度はドクターペッパーが品薄に、新型コロナの影響っていうのが、まさか CNN に取り上げられていたので、あれ？と思ったんですけども。
それは私もそのニュースはチェックしてますし、なんなら垂れ込みもあります。
ああ、やっぱそうでしたか。
はい。ファヘントさんから垂れ込みいただいてました。
で、まあ、ちょっとそんなようなこと前いたなと思って、で、
うん、
思ったんですけど、前の放送聞き直すほどやる気はなかったので、
そうですね。
まあ、何を言ったのかは、あんまり覚えてないんですけど、おそらくっていうか、買いだめするなら関係ない、うん、俺ならドクターペッパーだぜとかって僕は言ってた記憶もありますし、
はいはいはい、
まあ、あとは、まあ、私だけじゃなくて、
うん、
多分ドクターとペッパーの2文字に反応した輩が、買いだめするんじゃないかって言ってましたけども。
聞くはずだっていうね。
まあ、そこに反応したかどうかは分からないにせよ、買いだめしたっていうのが書いてあるんですよね。
う
ん、
そうですよね。
これによると。
うん、
はい。感染拡大が始まった春に、肝移流の買いだめが起こったと。
うん、
あとは、レストランで飲食しないもんで、まあ、自宅で、
うん、
まあ、ドクターペッパー飲む人が増えたと。
はい。
いうことで、
はい。
まあ、これが、物語ってるのはですね、
はい、
なんですかね、生活必需品なんだ、やっぱりっていうことですよね。嗜好品ではないっていうことが、まず明らかになったっていうことと、
台風の時に水をいっぱい買いだめするのと同じってことですよね。
そうそうです、うん、そうです。まあ、それがまずね、やっぱすごいなと思ったのことです。まあ、やっぱり、まあ、この、語られてはいないですけども、やっぱ聞くと思ってる人もいるんじゃないかなとは思ってますね、うん、確かにね。ね、うん、
現外にほのめかしてはいます
ね。ねえ。そうそう。
だってその記事だと、コカ・コーラとかはどうかわかんないみたいなこと書いてあるじゃないですか。
コカ・コーラは回答を控えてるってことだ
ね。そうそうそう。ペッパーだけ明らかに売れてることを発表してるわけですよね。
おかしいんですよね。うん。うん、だからこれはそのね、案にうちのは効くよってことを言ってるのかもしれないですよね。
そうですよね。あのフレーバー
も、
ね、
どんどん需要に応えるって言ってますから、
はい、
安心してくれとか言ってますから、
はいはい、
なんか限界になんか含んでる気がしてならないんですよね。
ならないですよね。
うん。
未知の成分がね。ドクターペッパーって中身発表してないですよね。
発表してないじゃないですか。まあ、コカ・コーラはね、発表しないことで有名ですけど、多分ドクターペッパーもそうなんじゃないのかな。
ですから、その中にレムデシビルが入っててもおかしくないわけですよね。
昔から入れてましたと。こんな時のためにと。
そうですよね。
うん。さすがオールマイティだね、これは。
ああね。大抵のものには効くよね、ウイルス性ならっていうね。
そんじょそこらのそのエナジードリンクとは違うんだと考え方が。
うんうん、
う
ん。
もう最初から人間を健康にするものしか入れてません。
ドクターですからと。
そうそうそうそう。そうですよね。ドクターがついてるんだもんね、よく考えたら。
そうです。
なんか商品表示法とかに引っかかれそうなぐらいですよね、ドクターをつけちゃって。
特報ってしなくていいのかっていうね。
そうそうそう。
うん。
まあちょっとね、そこら辺は気になるところですけど、まあ日本にね、まだちょっとこれ波及してないのでね、まあ今のうちにね。
いや、してると思うんですよね。
もうすでに。
というのもですね、
はい。
メーカーじゃなくて、格安の自動販売機あるじゃないですか。 なぜか最近ですね、あれにドクターペッパーが入りまくってるんですよ、ね。うん。私の自宅から徒歩で一番近いその格安自販機にも最近入ったんですよ。なので私は最近あの帰り道によく買ってるんですけど、
ね。ああ、うん、それはやっぱりまことしやかにどっかで囁かれてるんでしょ
う。入れた方がいいんじゃないかっていうプレッシャーがあるんだと思うんですよね。うん、
ありますね、これはね。
コークの自販機には固くなに入れないじゃないですか。
それはそうですね、う
ん。売れないからね。
そうそうそう。
うん、
ああ、関空安の自販機たまにありますけどね。
ありますけど、そこが積極的に入れてるってことはやっぱ仕入れが増えてるってことですよね。
なのか余ってるのかどっちかですけど。ちょっとそこはわかんないですけどもね。まあまあそうかもしれない。実はもう影ではね、これは需要結構来るぞと思って、買い付けた人がいるのかもしれないですね。
はい、そうですよ。1885年以来の大ブームですよね。はい。
まあでも本当にね、ちょっとこんなとこで、バカにしてると本当になっちゃったりするのでね。
はいはい。
まあ、こう、あんまり、なんですかね、怖いことは言わないですけど、まあ、ドクターペッパーとかならね、
うん、
まあ、そうなっても、まあ、納得ということだと思うんで。
はい。
あとは、そうですね。まあ、あと、カレーのこと言ってましたけどね。スープカレーブームあたりが来ると、やっぱりってなりますけどね。
そうだね。
うん。
いや、でもなんか、自宅で過ごすのが当たり前になって、みんな料理するようになったじゃないですか。
はいはい。
真っ先にみんなカレー作ったと思うんですよ。
やっぱり。
うん。絶対ね、最近カレーの消費量は増えてると思うんです
よ。ああ。じゃあまあ、ね、こちらの情報ね、放送を聞いて、うん、まあ、株をやるとか、
はい、
いいんじゃないかなと思いますけどね。
だペッパー関連とか。
ペッパー関連の株を。
ペッパー関連。
はい。買っていただきたいと思います。
SB をね。
SB も買うんですね。スパイス全般を抑えろと。
抑えろ。
先物はスパイスだってことですね。
あ、そうだね。
買い占めていただきたい。
スパイスの航路便とかも抑えた方がいいよね。
ね、
うん。船ですよ、船。
そうですね。ちょっとお金のある人はちょっとそういう感じでね。
はい。
抑えてもらいたいと思います。
多分昔みたいに胡椒ブームとか来ると思うんですよね。胡椒一粒が銀一粒と同じ値段だった時代が。
ついにやっぱまあ歴史は繰り返すって言いますから、
ね、そうですね。
やっぱり大航海時代、再びと。
うん、再び。
まあそっからの海賊時代に突入ですね。まさかもう一回海賊時代来ると思わなかったけど。
だ残念ながらスペインもノルウェーもかなり今やばいっていうね。
まあね、皆さん、まあ、ちょカリブあたりにこう、書き出して、こうね、こぎ出してもらって、ね、
はい、
カリビアンコムみたいな感じで、ビジネスチャンスを探っていただきたいと思いますけど。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それでは早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月4日、読売新聞。療養施設から無断外出。大阪府は3日、新型コロナウイルスに感染し、宿泊施設で療養中の男性が、買い物のために無断で一時外出していたと発表しました。
うん、
立ち寄り先での滞在時間は3分程度と短く、濃厚接触者はいなかったと見られています。発表によると男性は3日の午前5時頃に、療養先の宿泊施設を出て、近くの店舗でサキイカやコーラなどを購入。外出先から戻ろうとした際に、巡回中の警備員が気づいたということです。府は療養者に外出を控えるように求めていて、改めて協力を呼びかける考えだということです。
あ、まあ、ちょっと気持ちがわからんでもない購入物でしたけど、ね。これがまさにさ、ドクターペッパーだったらさ、ね、
はい、
いや、聞くと思ってるんです、私は。
ああ、そうだね。
ね、ちょっと。
チョイス的に非常にあなたっぽいなと思って、このニュースを選んだんですよね。
まあ、いやいや、なんですか、正しい、治療法がまだ分かんないでしょ、と。
うん。
私にとって、我が思い、床屋がこれだと思います。
ああ、いつも風邪もこれで治してますと。
そうそうそうそう。
うん、得意体質ですよ、それはね。
まあでも、人によりますよね、そのワクチンだとこれ効かない人っているぐらいなんだから。
ああ、もちろんそうです。
何かで治るっていう人も世の中にはいるということでね。
そう、
ね、まあ、一概にはここ言えないですけど。
まあ、うどんで治す人もいれば、雑炊で治す人もいると。ネギを巻けばいい人もいるしね。
そう。
米紙に梅干しをつける人もいる。
だから、その、いいじゃないですか、この、全部実験するっていう意味では、せっかくのこの、 いろんな人がいるから、じゃああなたはドクターペッパーね。私はじゃあ梅干しをひたすら食べますよ。
食べます。
納豆できますとかさ。好きなものでやってもらって。
でもそういう意味では今、そういう人体実験の時間ですよね。
ねえ、そうでしょ。
納豆がやたら流行ったりしたじゃないですか。
うん。
品切れになったりしてたもんね。
そうそうそう。
うん。
だからこれもさ、その、まあ、かといって、うん、押し付けがましくやると、
はい、
ね、良くないですから、
うんうん、
まあ、おとりですよね。ちょっと警備を手薄にしておいて、
はいはいはい、
しっかりこう、追跡はするんですけど、
はいはい、
何買うかなみたいなところからこう、貼っていて見ていてね、あ、コーラか、とか、そういう、
うんうんうん。
で、まあまあ、見つからなかったなと本人は思って、
思ってるけど、
ね、やり続けると。
裏ではチェックが入ってるっていうね。
そうそうそうそう。う
ん、あいつまたかば焼きさんとろ食ってるなと。よしよし食ってるなと。
そうそうそう。ね、朝昼晩チェックチェックチェックみたいな感じでもうやるわけですよ。
うんうん、よしよし305号室はコーラ餅を食べてるなと。
なんかあれですよね、なんか館長って。あ、どうやらガリガリ君に手を出しました。あ、何味だみたいな、そういうやりとりがあるんじゃないですかね。
だったら初めから冷凍庫に入れといてくれよと思いますけどね。駄菓子食い放題ぐらいのサービスはあっていいと思うんですけど。
やっぱプラセボ効果を排除しなきゃいけないんで。
なるほどね。
これが効くんだよっていう印象を与えちゃいけないわけです。本人は当然効くと思ってないわけですよ。
ガリガリ。じゃあ、アパホテルには水しかないみたいな。東横インの方には駄菓子食い放題みたいなね。ちゃんとその比較対象を作んない
と。そうね。そうね。いいと思うんですけどね。
タラタラしてんじゃねえよ。食い放題みたいな。
これでもまさかのあれですよね。ガリガリ君、しかもスポーツドリンク味が効くみたいになったら非常に困りますよね。あのニッチなやつですかみたいな。
ただ水分補給してるだけの可能性があるからね。8月4日、マカオ新聞。マカオの路上で下半身を露出。マカオ治安警察局は8月3日、女性3人に対する痴漢及び露出行為でマカオで就労している30代の中国出身の男を逮捕したと発表しました。警察によると、7月初旬にマカオ半島北部の路上で見知らぬ男に尻を触られたとする女性や、見知らぬ男から突然下半身を露出されたとする女性からの相次いだ通報があり、事件発生現場周辺におけるパトロールを強化して臨んでいたということです。7月29日の夜に警察官が2つの事件の現場近くをパトロールしていた際、挙動不審の男を発見し、約10分ほど尾行したところ、男の近くを通りかかった通行人の女性が驚いたように男から距離を置いたことから、すぐに男を制止。女性に事情を聞いたところ、対抗して歩いてきた男が突然ズボンの中に手を入れて下半身をまさぐったということで、怖くなって離れたと説明したとのことです。男は現場で自身の猥褻行為を認めたため、身柄を拘束されました。その後の調べで、7月上旬に発生した2つの事件の容疑者と風貌が似ていたことから、被害者に捜査協力を要請。面通しの結果、この男に間違いないと確認が取れましたが、男はこの2件については、意図せずに不意に手が当たっただけ、熱くてチャックを閉め忘れたところ、たまたま相手に見られてしまった、などと話し、関与を否定しているということです。まあ、世界共通の言い訳ということで。たまたまチャックが開いていたっていうね。
やっぱり多数派なんでしょうね、その言い訳はね。
まあ、こういうふうにでも言わなきゃしょうがないんでしょうけどね。
うん。
まあ、日本だけじゃなく、マカオだろうと中国出身だろうと関係がない。
まあ、そうなんですよね。やっぱ結構世界的な統計を取ってもらって、やっぱこう、例えば、うん、あ、やっぱりアジア人はこっち系だなとかね。ラテンの人ちょっと違うなとか、もしかしたらあるかもしれない、
ね。そうだよね。
うん。
うん、アジア人の感染症の死者が少ないみたいなのと関連がしてる可能性があるからね。
もしかしたらね、そう、性格的なものが。
BCG 以上に関係があるかもしれないから。
そうそうそう。そういうね、調査が待たれるところではありますけどね。
もしかしたら下半身露出してること自体と関係があるかもしれないから、ね。うん、やっぱりケツに太陽光を照らすのが正しいんじゃないかって話になりかねないからね。
そうするとまあ全国のあれですか、ね、全世界のなんか人口比の変態率が高い方が、まあ、結果良かったみたいなことになると、不名誉なのか名誉なのか分かんないこと。
そうだね。そうだ
ね。まあ今ありとあらゆるなんですかデータを、まあ、ビッグデータみたいにこう回してる人がいっぱいいますから、
う
ん、
そうですよね。
ぜひその中に一個ね、入れてもらいたいデータですよね。
う
ん、
そうですね。
露出比率みたいな。
それはでもまたあのニコラス・ケイジとプール事故の疑似相関みたいな話になりそうですけどね。うん、だもしかしたらそれが山中教授の言うファクター X かもしれないわけですもんね。
まさかの。非常に申し上げづらいが、これがファクター X だ。あ、ちょっと、ご出しろみんな、みたいになっちゃう、ね。大変なことになっちゃう、
ね。8月6日、朝日新聞。傷害容疑で男を逮捕。自転車で追い抜かれたことに腹を立てて、ロードバイクで中学生を追いかけて押し倒したとして、福岡県警は5日、福岡市の男66歳を傷害容疑で逮捕しました。うん、追い抜いた時に、こけた音はしたが、押してはいないと容疑を否認しているということです。
うん、
男は、信号で止まった生徒に、スピードを出しすぎだ、警察行くぞと声をかけて、恐怖を感じて逃げた生徒を約 1.6 キロにわたって追いかけたということです。男はロードバイクの愛好家で、自らインターネット上に公開していたロードバイクの画像などから特定されました。生徒は一般的な自転車に乗っていたということです。どちらかというと生徒の方がすごいです。
スピードで負けたってことですもんね。
そうですよ。まあどれぐらい本気出して漕いでたのかわかんないですけどね。
でもさ、ロードバイクの人にスピードを出しすぎだって言われるママチャリってありえないじゃないですか。構造的に。
相当ね、毎日の通学で鍛えられてる生徒なんでしょうね。
ああ、それは通常では考えられないスピードかもしれない。
そうだよね。
うん。
なんかこう、なんとかペダルっぽい展開ですけども。
うん。もしくは、その、やっぱり、ロードバイカーとしてあまりに遅いか。そうですよね。
まあ、愛好家だけど、もう66だからね。
うん。
それはなかなか高一レベルとはいかないでしょう。
どこも非はないですよね、その学生には、ね。
うん、ないですよ。
一応。別にその、スピード違反とかも一応自転車はね、まあないっちゃないんで。
ないっちゃないですから、
ね。で、まあ普通に、まあちょっと早かったけれど。
うん。
で、別にその人がな、なんかふざけたこと言ったんで、まあ無視しただけですよね、要は、ね。
ああ、そうだね。うん、ってことは、この人は先に抜かれてるんだよね、きっとね。
信号待ちでやっと追いついたってことです
ね。そうだね。
で、何キロにわたって追いかけたって言ってますけど、
はい、
普通なんですか、煽り運転みたいのって、うん、わざとゆっくり行くじゃないですか、それ抜けるのに。でもそうじゃなくて、これギリかもしれない。マックスのスピードでちょうど追いつける追いつけないぐらいなので、
ギリ、
まあ、結果的に、なんか、煽ってるっぽいですけど。
僕見えた。
抜けない。本当はやって颯爽と抜いていきたいわけじゃないですか。
そうだよね。
ロードバイクなんだから。
俺が速いぞっていうとこ見せたいよね。
それができないもんだから。
うん。
まあ、最後はだからもう、競輪張りにこう、寄せてったっていう。
タレコミいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月6日、毎日新聞。駐車場で露出、男を逮捕。川崎市内の駐車場で下半身を露出したとして、神奈川県警宮前署は6日、東京都港区の区議の容疑者48歳を公然わいせつの疑いで現行犯逮捕しました。右手で隠して、左手でズボンを下ろしていたので、見せていません。と、容疑を否認しているということです。署によると容疑者は、駐車場の近くを歩いていた4人連れの女性らに、いいバイトしない?と声をかけ、不審に思った1人が近くの交番に駆け込んだところ、残る3人の前でズボンを下ろした。ということです。
まあ、自分のその、なんですか、ゲイ。
はい。
は、ちゃんと見えないようにやってるんだってことの主張ですよね。
うん、そうですよね、まあね。う
ん、ちゃんと隠してますよっていう、うん。見えてもいないはずだと。
そうですね。
なぜならすごい練習してるからと。
うん。
いうことなんでしょうけど。
俺はたらいも使わずに見せないぞと。
そうそう。なんでしょうけどね。
それを見ると金がもらえるっていう仕組みがよくわかんないんですけど、
ね。バイトって言ってますもんね。
それがバイトだとすると何なんだっていう。うん、
一体いつ払ってくれるんでしょうね、それはね。
ああ、そうですよ、
うん。
普通は逆だもんね。出演料ですからね。
そうだよね。
うん。配管料を取られるっていう。
なんかあれなんですかね。まあ、一物に、
うん。
なんか QR コードかなんかがついてて、そこで、こう、行くと、まあお金がもらえるみたいな。そういう。まあなので、まあ、要は見なきゃいけないってことですよね。うん。動体視力よくっていうか、こう。
だとしたら、この人の言い訳と矛盾するもんね。うん、俺が隠すのをかいくぐって取れって話だもんね。
そう。まだバイトですからね、や
っぱ。そうなるとね。
チャンスタイムみたいな。うん、ちょっとゆっくりしますよ、みたいな。
ああ。
どういうことなんだ、これはっていう。
なんなんだ、それは。ポケモンスナップかって話ですけど。
まあ、大道芸の一種だと思ってください。
まあ、そうね。
まあ、それにしても、その4人連れにやるって結構すごい、
ね。一気に配管量をせしめるには。
配管
量逆か、でもな、まあ。この人は多分見てくれたらお金払うよってことですもんね。
まあ、これはね。
まあ、だからどういう立場になろうと性癖は変わらないってことです。とりあえず。
もうそうだよね。
これはもう間違いがない。もう老若男女ですから。
いや、だから本当はですよ。これは別にこれ関係なくて。
うん。
これいい場合とない、あ、いい場合としま、しないって言ったのは、
うん。
今話題の選挙カーの運動員ですと。ちゃんとうちは法律で決まった金額しか出せませんけども。
出さないから。
出せませんけども、どうですかと。うん、
そう、それはそれ、これはこれっていうことだね。
そうそうそう、別の思うんですと。
ところでこれは趣味なんだけどだね。
まあやっぱり選挙運動してもらうには、ほら自分の人となりを理解してもらわない。
ああ。
私はこういう人間です。
隠し事はしないんですっていうね。
ああ、この人をぜひ政治家にしたいなと思った人はってこと。
いればね。
いればってこと、ね。
8月6日、朝日新聞。日本一の芋煮会中止。巨大鍋で作った芋煮を振る舞う山形市の秋の風物詩、日本一の芋煮会フェスティバル。コロナ禍で今年のフェスは中止が決まりましたが、9月に完全予約制で自動車限定のドライブスルー方式による代替イベントが開かれることになりました。フェスの目玉の直径 6.5 メートルの大鍋や重機は登場しません。代わりに直径約2メートルの大鍋2つを使って現地で調理し、予約した人を対象にドライブスルー方式で熱々の芋煮を提供するということです。そして8月9日 NHK ニュース、食べずに見守る流しそうめん。新型コロナウイルスの影響で観光客が激減している島根県で、明るい話題を提供しようと流しそうめんを子供たちが食べずに見守るユニークな催しが開かれました。およそ100本の竹を割って組んだ樋が設けられ、次々とそうめんが流され、地元の子供たちおよそ30人が集まりましたが、新型コロナウイルスの感染防止のため食べずに見守りました。それでも子供たちはそうめんが流れるたびに歓声を上げて、続いて流されたお菓子などが入ったカプセルを専用の道具ですくい取って楽しんでいたということです。だけど、まあ着実にニューノーマルという。
もっと工夫しましょうよっていう意味なんじゃないの、そのニューノーマルってのは。同じことをちょっと変えてやるってのとは違う気がするんですよね。
いや、工夫です。
根本的に違うことした方がいいんじゃないかと思いましたけど。なんだろう。だから、
いや、ほら、すべてをリニューアルするわけじゃないわけです。伝統は伝統ですから。ね。芋煮も流しそうめんも昔からあるもので語り継ぎたいわけですよ。
うん、
だけども、同じ様式でやってちゃいけないわけです。
なるほど。
はい。ですから、ビュッフェ形式の芋煮は中止ですよね。うん。代わりにテイクアウトです
。別にさ、その6メーターのやつ、重機でやってもいいよね。なんか、そこは関係なくないっていうか。
あとは個別にみんながすくい取らなきゃいいわけですからね。
うん。なんかそれ、なんでやめたんだろうっていうか、そこはなんかみんなで車から見守ればいいね。
そう。まあでもほら、鍋がでかいと、入る可能性があるじゃないですか。調理する人間も増えるから、可能性は高まるわけですよね。
2メーターならいいっていう判断がどっかだった。
2メーターだったら一鍋一人でいけるじゃないですか。
ああ、そういうの、うん。なるほどね。
でも、代わりにユンボでやった方がいいのかな。
重機でやってんだからさ、そっちの むしろ安全なんじゃないかっていう気がしてならないんですよ。2メーターでやるよりね。
まあ空気中から入る分ですよ、
ね。なんかちょっと、どこを妥協してるのかがあんま分かんなくなってきたんですけどね。まあだったらさ、それこそ、なんですか、もうこっちも見守るでいいんじゃないですか。
あ
作るところを見守る。
この芋煮の方はさ、みんなに配ってるわけじゃないですか、ドライブスルー方式とはいえ、
うん。
じゃあこのそうめんはどうしたんだって話ですよね。
うん、
これそうめん流れてくのを見守って、最後ベチャってなるんだったら、結局それはね、スタッフが美味しく食べましたってわけでもないわけですし。それはどうなんだろうね。無駄ですよね、やっぱり、ね。
いや、別にさ。最後でガーって落ちてくるやつを集めて、
うん、
綺麗な状態でっていうか、こう、滅菌状態で取り分ければいいんですよね。
そうだよね。責任持って一人がみんなにトングで配ればいいわけですよね。専用のトングで使い回しをせずに。
そうでしょ。だから、うん、箸で取っちゃダメってことですもんね。
そうだね。
ね、舐めた箸で取っちゃダメ。
そうめんはそうめんでそうやって食べる。
あ、ね、
それはそれとして、流れてくるものを救うっていう楽しみもあるじゃないかと。
そうだね。
それこそが流しそうめんじゃないかと。
そうそうそうそう。
両立するためには、そうめんは後で配るけども、カプセルを救うっていう風に落ち着いたわけですよ。
ああ、なるほど。
うん。
じゃあ食べないってことですね、そのね、あの、カプセルの方はさ。
カプセルの方は中に、
口に入れないわけだから。
そう、そのまま食べるわけじゃないからね。
あ、だったらちょっと、もうちょっとなんか、カプセルだとちょっとほら、ね、なんか現代的すぎるから、
うん、
金魚を流せばいいじゃないですか。金魚すくいもなんか最近できてないってみたいだから。
そう、金魚すくいは、あの、固定の位置にみんながわらわら集まるからいけないわけでしょ？
そうそう、だから流せばいい
んだよ。流せばいいんだよね。
うん。で、上流のやつが、あの、あ、破けたって時がチャンスですね。ネット替えの時に、こう、下はチャンス。
チャンスです。どうすれば、2メーター間隔にすれば密にもならないわけですから。
そうそうそう。まあ、うん、あとはその、なんですか、その、上と下はね、あの、うん、ちょっと、なんか時間によって、席交換とかあればね、別にいいわけですから。
うん。
たまにこう、なんですか、チャンスタイムで、うん、なんか下はすごいでかいのになるとか。
下の人はポイがでかくなるんだよね。
そうそうそう。
うん。
いや、絶対余ってるって聞きましたから、
ね、そうだよね。
なんか、金魚とかもね、うん、縁日が、ね、ないとか。
ああ、でもいいね。流しそうめんプラス金魚すくいで流し金魚すくいだ。
うん。うん、そこまでやれば、うん、工夫が見られるなって思うんですけど。
いやいや、この二つだって十分工夫ですよ。
あの、カプセルでも？
うん。っていうか、カプセルの中にそうめんを入れて流せばよかったんじゃないかっていう。
まあ、そう、結局そうだよね。そうなんだよ。別に、なんでそここだわったんだろう。元のやつ流すことに、
まあね。まあでもほら、この世代の子供たちが大人になってまたこのイベントをやれる日がいつか来るわけじゃないですか。
まあね。
その時にカプセルしか流れてなかったよって話になっちゃう困るわけですよ。そうめんを流して食いたいわけです、本当はね。
あれなんだよね。やっぱそうめんっていうのは、取るのが難しいって要素がある。
そうそうそう。
流れてくるのを箸でっていう。
うん。
やっぱそこにゲーム要素があって、
うん、
そこは、譲れないってことであれば、
はいはい。
そうするとやっぱ金魚ですよね。
そうだね。
難しさがあるわけです。
混ぜるんだったら今は金魚だろうね。
そうだよね。ぜひ、ちょっとこれは検討、もう一回検討して直してもら
う。そうですね。まあ、ただ、水風船業界からクレームが来る可能性があるんですけど。
こっちはどうすんだと。
そうだ、俺たちはどうなるんだと。
難しいですね。まあ、あとはあれだよ、水風船に、前ちょっと言ってましたけど、水風船の中に、
はい、
なんですか、アルコールの消毒を入れて投げ合うっていう。そうすると子供もほら、嫌がるね、子供いるからね、
はいはい、
手でシュート。もう遊びの中でできれば、いいんじゃないかと。
お祭りに来るときには、この水風船割ってからね。
みんなゴーグルしてさ、
そうだね。
水中ね、プールのゴーグルして、
はい。
臨めば、で、マスクして臨めば大丈夫なんじゃないですかね。
うん、マスクも当然、ほら、仮面ライダーでいいわけですからね。
そこで売ってるやつで。
そこで売ってるやつ
を。これで一応、縁日できますね。
そうだね。できるできる。完璧じゃないですか。8月9日、東海テレビニュース。中学生の体を触った男を逮捕。
うん。
13歳の中学生の体を触ったなどとして、名古屋市の職員の男48歳が逮捕されました。容疑者は愛知県の店舗の駐車場で7月22日、中学生の手を握ったり背中を触るなどした暴行の疑いが持たれた。調べに対し、手を握り肩付近を触ったことは間違いないと容疑を認めていて、運気をもらうためだったなどと話しているということです。容疑者と中学生は顔見知りで、8日に中学生の両親から警察に届け出があったことから被害が明らかになったということです。
少なくともさ、
はい、
運気を上げるだよね。応援の気持ちだってことじゃないとさ、
あ、背中バンバンっていう叩いてさ、
そうそうそうそう、
元気出せよみたいなのはあるからね。
そうそうそう、
うん。
あくまで相手目線に立ってこれはいいことだからってならわかりますけど、
うん、
全部俺の利益じゃんっていう
と、そうね、
ダメだよねってなりますよね。
全部ダメですよね。
ちょっと言い訳からも自分本位な立場がなんか見えますよね。
ああ、そうだね、
うん。
うん。ついてないから誰かに何とかしてもらおうってことだもんね。
まあ。褒めてるのかもしれないけどね。
ああ、君は運がいいねって。
そうそうそう、ここね、中学生が、
うん、
ものすごいと、
うん。
とにかくラッキーマンであると。なんか、何でもね、それこそ勉強してないのに受験も受かるしと。
ああ。山はどんどん当たるしと。
宝くじも当たるしと。ご利益ご利益みたいなね、人なのかもしれない。ちょっと運気を
分けてもらおうっていうね。
そうそうそう。
うん、そういうのは、仏様とかにやるべきですよね。
ちゃんと、ちょっとね、生きてる人じゃなくてね。
そうそうそう。
パワースポット周りとかにしてもらいたいですね。
そうだね。ビリケンさんを触るとかね。
少なくともだから、なんとか有名な、パワースポットの、まあ、お寺とか神社行って、うん、
行って、
住職の肩を触るとかさ、ね、分けてくださいみたいな、そしたらカーツみたいな感じでやられるんでしょうけど、そならまあいいじゃん。
そう、御朱印みたいに、 みんなからガツをもらっていくっていうね。
そうそうそう。
うん。
まあ、そうすると、翔子もね、立ち直るっていうか、そう、治って、結果的に良くなると思うんですよ、ね。
そうだね。横島な心も少しは消えるでしょ
う。そうそうそう。
はい。
まあ、俺に必要な運じゃなかったってことがわかりますよ。教育だったってこと。
タレコミいただきました。フラウエムさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月11日、FNN、YouTuber を書類送検。YouTuber の男25歳とアルバイトの男23歳は2020年6月に JR 原宿駅の多目的トイレでアダルトビデオの音声を大音量で流した東京都迷惑防止条例違反などの疑いが持たれています。YouTuber の男がトイレ内で音声を流し、アルバイトの男がトイレの外で通行人の反応を撮影するという形式だったということです。警視庁の調べに対し男はアンジャッシュの渡部さんが多目的トイレで不倫したニュースをヒントに企画を考えた、YouTube の再生回数を伸ばすためだった、などと容疑を認めているということです。多目的トイレの前で、あはんあはん言ってると人はどうなるのか撮影してみたっていう企画を考えたわけですね。
なるほど。
ボツですよね。
まあ、少なくとも、本当にやらなきゃダメだよね。
そうなんです。
これはやっぱ見てる人としては、それでは納得しないよね。
うん。
そんなもん流しただけじゃないか。
ちょっとあった、ドッキリじゃないかと。
そうそうそう。
うん。
まあ、ちょっとこれはもうね、企画としてどうなんだっていう気がね、しなくもない
です
よ。
少なくともこれが、ゴールデンタイムで採用されることはないですから、うん。まともなディレクターなら OK 出さないですよね。
だからこう、音を流してて、
うん、
なんかこうね、ちょっと卑猥な声が聞こえてきて、
うん、
で、みんながなんだと思ってる時にドアが開いて、
お
あんで、刺身食ってるとかだ。ここまでいけない。まさかのっていう。
混ぜる。
そっちっていう。まあ両方とも逮捕されてるんで、まああんま変わんないんですけども、ね、まあちょっと複合技でね、
うん、
期待を裏切るって意味でちょっとこう企画としてはいいんじゃない。
それぐらいのシュールさはあってほしいですよね。予想通りだと面白くないからね。
そうそうそう、そう。
どこのトイレ行っても、渡部いるんじゃねえのみたいなのは、ちょっとね、マンネリですよね。
だから、違うよね。
うん。
それはすでにやられていて、
あ、うん、
こういう多目的な使い方があるんだって、
ああ。
人は分かっちゃったので、もうネタとして面白くないわけです。はいはい、
そうだね。
あと、だから全然違うことやるべきで、
うん、
度胸が聞こえてくる。確かに多目的だからね、それあるよねっていう、そういうシュールな方が面白いじゃない。
反省して出家したかもしれないからね。
そうだね。同じトイレで、なんか、悔いてるのかもしれない。自分の行いを。
トイレ供養を始めたらしいぞ。
うん。そうするとちょっとこう、面白いなってなります、ね。
タレコミいただきました。パンヘッドさん、トッキーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月11日、UHB 北海道文化放送。男の胸ぐら掴んだ男逮捕。車に乗っていた男性の胸ぐらを掴む暴行をした上に、運転席のドアミラーを蹴って壊したとして56歳の男が逮捕されました。警察によると男は8月10日の午後11時頃に路上で乗用車の運転席にいた男性の胸ぐらを掴む暴行を加え、車のドアミラーを蹴って傷をつけて壊しました。被害に遭った男性が警察に通報し、駆けつけた警察官に逮捕されました。二人は携帯アプリゲームポケモン GO を通じて知り合った知人同士で、警察の調べに対し自分の陣地を勝手に取られて腹が立ったなどと話し、容疑を認めているということです。まあ、レイドバトルですよね。ジムリーダーの座を取られたっていう感じのね。あんなに、あれにそんなに向きになるんだっていう感じですけど。
まあ、ポイントがそこだったんですよね、この人はね。
ああ、そうですよね。
うん。
それが心の拠り所だったっていうね。
そうそうそう、そう、
うん。こんなに冴えない俺だけどもっていう。あそこのジムは俺のもんだっていうね。
そう。
うん。
まあね、仲いいというか、まあ教え合ってたわけですよね、多分ね、
そうね、
情報をね、うん。そこはさすがに何ですか、その、お互い、そこは犯しちゃいけないとこだよねってとこが多分あったんでしょうね。
ああ、なるほどね。
まあ、ね、まあ友達なわけですから、ある意味ね、うんうんうん。なのにやられたもんだからと。
うん。だまあ裏切られた感が強いんだろうね。
にしてもいい年こいてやってますよね。
いやでもほら、むしろ運動不足解消に結構年いった人がやってるよって話は前からずっと言われてるじゃん。
まあまあ言われてますよね。
逆に言うとちっちゃい子はやってないんですけど。
そうそうそうそう。うん、逆にっていうか、まあだからこそこういう感じの。
そうだね。
問題が起きるんでしょうね。
だからそういう、社会的なブームと、もう一つの社会的な、切れる大人みたいなさ。
そうそうそう。
それが合体するとこうなるわけですよね。
ゲームで切れる老人みたいな、ね。
そうそうそうそう。タレコミいただきました。フラウエムさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月11日、佐賀テレビ。全裸でコンビニ入店の男を逮捕。11月11日未明、佐賀市のコンビニエンスストアにサングラスのみを身につけた全裸姿で入店したとして、警察は公然わいせつの疑いで20歳の男を逮捕しました。警察によると、メガネの上にサングラスをかけて、全裸でサンダルを履いた状態でコンビニに入り、店内を数分うろついていたということです。その後、男を見つけた店長が通報、駆けつけた警察官に現行犯逮捕されました。当時、店内には店長しかおらず、駐車場には男が乗っていたと思われる自転車と脱ぎ捨てた衣服があったということです。男は酒も飲んでおらず、調べに対し間違いないと容疑を認めていて、警察は動機や余罪について調べを進めるということです。ということは何か目的があって、確固たる意思を持ってこれやってるわけです
よ。脱いでんだもんね、その場でね。
わざわざね。
やっぱ脱ぐところを見てみたいよね。店舗の前で。
ああ、そうですよ。自転車を降りたところからね。
うん。覚悟を決めたってこと
だよね。そうだよ。うん、もうこっから先はもうノーリターンだぞと。ここがポイントオブノーリターンだ。
だね、うん。
覚悟を決めて入店ですよ。
何が欲しかったんですかね。
ねえ。だってわざわざさ、目悪いんですよ、この人。コンタクトもつけられないわけです。
メガネ。
メガネの上からサングラスはかけるわけですよね。
すごい見づらいよね。
そこまでしてでもやりたかったことなんですよ、これは。
ああ、なんか分かった。
はい。
あれじゃない、やっぱりあの、ターミネーターをやりたかったんじゃない。ターミネーターって裸で登場するけど、サングラスかけてたよ。かけてんでしたっけ。
最初からかけてないよ。
そうか。
確かあれは、キオスクみたいなところにあるサングラスを取ってたと思うんだよね。
そうか、そうか。
うん。
裸サングラスで登場ではない。
ないと思うんだけど、まあイメージとしては全裸でサングラスでやる、確かにね。
だからちょっと、そのイメージが先行しちゃったのか、う
ん。はいはいはい。
一人だからターミネーターブーム来てたのか。デデンデンデデンがやっぱかかってて。
まあ、これはある種のマンデラエフェクトなんだろうね。うん。
それ以外ちょっと考えづらいけどな。
そこでだからその、お店に入るシーンってターミネーターにあったっけ？
あんまないと思うけど。
全裸では入らないよね。
だから、もしですよ、
はい。
ターミネーター、俺が作ったらってやつ。
ああ。
俺が監督してたらっていう。まずはコンビニ入るだろうと。
そこで一旦キャーがあってと。
そうそうそう。うん、何をこう、物色するかなと。
そうだ、ね。
思ったんじゃないですか。ターミネーターなら。うん、まあ、とりあえずその何ですか、時代違うとこから来てるから。
うん、
やっぱりその飲み物のとこ見て、
うん、
今こういうのが流行ってるのかみたいな。昔は多いお茶1個だったけどなみたいな、ね。日本茶こんなにあんのみたいな。いう新鮮な目で見る。
っていうか逆だからね。
ああ、逆か。
あいつは未来から来てるはずだから。
あ、そうか、そうか。
多いお茶少ないなならわかるんだけどね。うん。
そうね。もう俺らの時代には、なんか、もう、こういう売り方じゃないんだ
と。ああ。
ね。例えばもう、なんか、あれじゃないですか。みんなさ、マイボトルになってんじゃないの、やっぱり。
ああ、そうね。
未来は。うん。それが、あ、こんなにまだ、缶売ってるよ、みたいなね。
全然まだエコじゃないんだなと。
そうそうそう。社会派ターミネーター。これじゃあ、未来がダメになるわけだって。うろうろしてるかもしれないね。
なんかもう追いかけるものが変わってくるよね、それは、ね。
そうそう。
うん。むしろ環境対策班だよね、それはね。
お前何しに来たんだっていう。
そうだよ。
ね、
はい。ビニール袋をやめに来たのかって話ですよ。
これは関心だ。うんうんみたいなこと言ってんのかもしれない。あの、もしかしたらですけど、まあ、よく言われてることに、うん、あの、買い物袋っていうか、ね、プラスチックの、それを使うのやめるっていうのはあんま環境に関係ないんだっていう意見もありますよね。
はい、
実は。で、それを伝えに来たのかもしれない。未来を見てるから。
はいはいはい、
今ちょうど導入の年に来て、
はい、
ほら、やり始めたでしょ。これ意味ないんだよ、うん、みたいなことを言いに来たのかもしれない。
未来ではバンバン使ってるぞと。
そう。あの、うん、間違ってたんだと。あれは。っていう啓蒙活動に来てるのかも。
ってことは、あいつは、進次郎を殺しに来たんだね。
まあ、そうだね。間違ってる。結果的にな、ほら、いろんなエフェクト、ね、バタフライエフェクトじゃない。それによって、ほら、実は環境に悪くなっちゃうとかあるかもしれないから。
そうだ、
ね。それをね、伝えに来たのかもしれないね。
さて、それでは、不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは、意味不明言動系。7月18日、大阪、午後0時14分頃、 路上で女性が自転車で帰宅途中、前にいた男から手鏡を使って太陽光を反射させられて、さらに後ろを追随されるという事案が発生しました。
ああ、
チカチカっていう。
すごい。ミラーマン現れたね。
そうだね。
うん。
うん。経済ではなくスカートの中を見通していたとは。
そう。復活ですかね、これ。よりなんか高度なテクを身につけてますけどね。
そうだね。
うん、
目がくらんだ隙にね。うん。まあよくあれですよね、
うん。
学校の校舎から運動場に向かってやってたやつですよね。
キラッキラって
やつ、ね。そうそうそうそう。
まあ、子供だったらいいんだけどね。街中でやっちゃうとね。
しかも後ろついてきちゃってるからもうこれはダメですね。
どうにかして、太陽光をスカートの中に当てたいんじゃないですか。
う
ん、で、うまくいかないみたいな。ああ、失敗したみたいな。顔に行っちゃったみたいな。それ角度的に無理だと思うっていうね。
入れてどうするんですか？
なんかそこに光を当てたい、俺は、みたいな。
スポットを当てたいっていうこと？
そう。
4月18日、奈良県、午前8時頃、バスに乗っていた高校生が座席に座っていたところ、後ろの席に座っていた不審者に肩を叩かれて、君のことを好きになってもいいですか？と書かれた紙を渡されました。その後、不審者はバス停で降りると、いずれかの方向に立ち去っていったということです。
まあ、不審者になってるけども、告白ですよね。
まあ、告白なんだよね、本当はね。しかも、奥ゆかしいんですよ。
手紙系だもんね。
しかも、いきなり好意を伝えるわけじゃなくて、前段階から言ってるわけです。許可制ですよ。
いや、多分、それが不審者感を醸し出してると思うんですよ。
確かに。ちゃんとした人だったらストレートに言うもんね。
そこがダメなんだよね、逆にと思いますけど、うん、
そ
うそうそう。
その一歩引いた感が不審者の特徴ですよね、確かに。
そうそう
そう。
うん。やっぱりちょっと自己認識があるんですよ。
ああ、そうね。
これはちょっと変だっていう。
ちょっとキモいのかもしれないから。
なんか頭に、こんな私ですけどがついてる。うん、どう考えても。
そう、書いてないけど。
そうそう。
行間にはそれが匂ってるよね。
それが不審者感を多分ね。
そうだね。
醸し出しちゃってこうなってる。
はい。自己評価を高める訓練が必要だね。
俺はできる。俺はできると。それもなんかちょっと困るな。
それは今度別の犯罪になるね。
自信を持った不審者ってん
です。7月21日、島根県、午後4時40分頃。見知らぬ男が歩いて下校中の児童らに両手を重ねながら近づき、離れないから離してくれと声をかける事案が発生しました。まあ、手がくっついちゃったっていうことですよね。
本当だったら面白いんですけど、
ね、うん、そうだね。
瞬間接着剤が、
うん、
まさかの暴発してしまって
握りつぶしてしまったと。うん、
まあこち亀でよく見たようなやつですけど、
まあそういう自業自得のやつですよね、これね。うん、
まあでもこれも何なんですかね、本当はちょっとしたナンパなんですかね、これ。
いや、どうなんだろう、これ多分子供に遊んで欲しかったんだろうね。
あ、
うん。で、俺は力自慢なんですよ、きっと。
ああ、そういう系か。
そうで、両側から男の子を引っ張っても取れないぞみたいな。
うん、だからすごい、確かに何だろう、まあね、遊びとしては結構ありえますけどね、子供相手にって。
親戚のお兄ちゃんとかがやってるパターンですよね。
やっぱそこの距離感、まあでも昔はあったのかな、なんかちょっとね、これもわかんない、シチュエーションによりますけど。
まあ昔からあったかどうかと言われるとなかったです。
いやでも、そういう親父とかいたと思うんだ。まあだから今もいて、結局今は不審者になる。
そうですよ。極端なケースにならなかっただけで昔からいることはいるんですよ。
いることはいる。
はい。タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月29日、静岡県、午後8時頃、路上で、高校生の不審な行動が発生しました。男が自転車に乗り、自転車の男子生徒を挑発するように拳を突き上げてきたということです。
拳を突き上げて挑発するって、どういう状況なん
だよ。俺がナンバーワンだってことですよね。
すごいね。なんか、何ですか、なんかゲームの戦国時代ゲームみたいに
あ、そうだね。うん、俺に叶うと思うんだったらかかってこいっていうことですよね。
なんか名乗りを上げるみたいなんですよ。
ああ、そうそうそう。戦いの前にね。
うん、ちょっとカプコン系なんじゃないかなって。ちょっと、そんな感じですけど。
もしくは無双系ですよね。
ああ、そう、無双系、うん。無双のイメージだね。なんか、自転車乗ってるし。
またはラオウですよね。7月29日、静岡県、午後3時頃、小学生数人が歩いて下校途中、黒っぽい原付バイクに乗った男が、水色の女性用下着を落として、可愛いでしょう、と声をかけてきた、ということです。
なんかこう、ハプニング系を装ってるところが、ちょっといいんじゃないですか、
うん、
これ。
そうね。こんなん持ってたんだねっていう感じの。
あら、やだって感じ、ね。
そうそうそうそう。それはね、何のアピールになるのかちょっと不明ですけどね。
まあ、うん、まあ、逆に言うと不審じゃないよ。
あ、堂々と落としてるからね。
いや、ただ何落としちゃった。
悪びれてないですもんね。
見せようって意図はない。落としちゃった。
うんうんうん。
まあそういうちょっと正当化もできるし。
そうだね。
まあ、なんですかね。かわいいでしょ。
まあ別に持ってるだけだったらなんともないですからね。
まあ別に来ていただいてもいいわけ。ああ、ここの後ですよね。この後なんかこういろいろ行ってくるから大体。まあね、この、これで、こう、さっそうと立ち去ってくれればいいんですけど、大体こういう人って。日焼け跡見るとか言ってくる。
困ります。この下着で焼いたのがこれでございます。
そうそうそう。ちょっと大胆すぎたかな、と言うでしょうか。
続いて声かけ。7月22日、福岡県、午後4時頃。路上で通行中の小学生が見知らぬ男から、お尋ねします。お家はどこですか？夏休みはいつからですか？と声をかけられる事案が発生しました。
うん、
ちゃんと前もって断るっていうね。お尋ねする。
お尋ねするってすごいよね。名を名乗ってほしい。どちらかというとね。
そうだ、最初に名乗った方がよかったね、これはね。
私は何々と申す、みたいな。
うん。つかぬことを聞くが、と。
そうそうそうそう。お、侍っぽい、みたいな。
ただそれは紳士風なだけで変態ですけど。タレコミいただきました。フラウエムさん、元翔さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月27日、北海道、午後5時30分頃。公園で子供と遊んでいた女性が、不審な男に、ウイスキー一緒に飲みませんか？などと声をかけられた後、投げキッスをされるという事案が発生しました。
あー。流行ってきてる。
着実にね。
東京じゃないんですか、これは。
札幌です。
あー、札幌にまで波及。
しましたね。
東京モデルが。
はい。
街道でも採用。
エアドゥを通じて。
いや、飛んでないと思う。ああ、でもね、やっぱり、投げキッス、流行ってきましたか、やっぱり。
流行りました
よ。
そして、何十年かぶりのウイスキーがお好きでしょっていう。うん。もう少しっていう感じ。
すごいね。ウイスキーを進めてくるってすごいな。
ね、
街中で。
まあ、午後5時、夏ですから、まだまだ明るいですからね。
あ、クソ暑いですよね、まだ。そこでウイスキーってちょっとって。
そういう意味では不審ですよ、ね、
うん。
今進めるんだったらモヒートだろっていう時間です
よ、ね。だいぶ本当にウイスキー好きじゃないのか、無理だよ。
そうだね。せめてハイボールですよね。
うんなんか、喉、さらに乾く感じするもんね、だって、ね。
そうだよ。
オンザロックとか言われたら。
そんな強いものいきなり飲みませんよっていうね。7月28日、鹿児島県、午後4時20分頃、小学生が一人で歩いていたところ、後ろから来たオートバイに乗った見知らぬ男に、不審者だよ、嘘だよ、不審者じゃないよ、と声をかけられた、ということです。
ああ。
まあ、全部ワンセットって感じの。
あれだ、反対の反対の反対だ、みたいな。
ああ、そうだね。
どっちでしょう、みたいな。ああ。
どっちかは別としてお前はバカだな、っていうね。
そうですね。不審者かどうかもうもはや問題ではない。
問題ではないです。
お前はアホだ。
バカボンのパパ並みだっていう話。
やっぱ暑さゆえなんですかね。
7月28日、栃木県、午前7時40分頃、農道で登校中の中学生が白いトラックの運転手から、公衆トイレどこ？ここでしていい？と声をかけられる事案が発生しました。
許可を求められてもね。
別に指導じゃないしっていう。そして指導行動に関係なく軽犯罪だし。
地主だと思われたの。
そのは。そうね。
私有地。水田だし。
だし。農道ってことは肥やしにもなるかもしれないし。
その系なのかな。
ああ。
俺のはだいぶ栄養あるよと。
ああ。それはね、再検査だね。
ろ過されてないですね。
7月28日、静岡県、 午後1時30分頃、高校生が歩いて下校中、男にアイドルグループを作ろうと思っている。グループに入らないかと声をかけられたということです。
まあ別に不審じゃないですよ。すべてのアイドルグループはこういうとこから始まってるわけでしょ、だって。
いや、まあ、そうですね。最近はどうなんですかね。昔は原宿で声かけられましたみたいなのが多かったですけど。
ね、でも、まあ少なくとも、その、ね、グループを作ろうっていう一人の思いつきから始まってるケースもまああると思う。
あ、もちろんそうですよ。
ね。
元を立たせば秋元康だってそうですからね。
そうそうそう。だから、秋元康も不審者呼ばわりされてもおかしくないわけです
よ、ね。おかしくなかったんですけどね。ただまあ実力はあったんでね。
向
こうはね。こっちは、ポートフォリオもないわけだから。
そうか。
うん。私は過去にこんなアイドルグループで成功していますっていう例があればね。
ああ。
うん。まだもうちょっと聞く耳もあったんですけど。
私も実はおにゃんこに噛んでましてね。
お
言うしかない。クレジットは出てないんですけど、私もおにゃんこ。作る方にいましたと。
いました。
そういうしかないんじゃない。
まあ雑用だろうね。そして露出その他はまとめて。8月4日、東京都、午後9時頃、女性が帰宅途中、男に尻を見せつけられました。男は年齢20代から30代ぐらい、身長165センチぐらい、体格は細めで、黒い短髪、黒っぽい半袖 T シャツにピンク色の女性用下着を着用していたということです。CD ブームが来てる。
下着は、こう見せた状態で尻見せなんでしょうね。
そうですね。ですからまあおそらく可愛いティーバッグだったんじゃないかなと
思います、ね。おそらくね、
はい。8月5日、東京都、午後4時40分頃、路上で公然わいせつ事件が発生しました。犯人の特徴は、身長160センチくらい、年齢60代から70代ぐらい、痩せ型で白い帽子をかぶって白いマスクをつけて、白い T シャツに青いブリーフパンツを履いた男に睨みつけられて無言で下半身を見せつけられたということです。
睨みつけられてっていうのが、
はい、
なんかターゲットを絞って、
はい、
ここだって時にやる感じですよね。
あ、そうです。だポケモンでいうところを睨みつけるんですよね。
またそれ。あなたなんかこう露出とポケモンをなんかくっつけたいっていうか。
だってほら、もともとポケットモンスターっていう言葉が使えなくてポケモンになったわけですよ。
ああ。
英語圏ではね。
なるほど。
誤解されるからっていう意味で。ってことはやっぱり類似点があって叱るべきですよ。
そこまで考えてやってるとは思えないですけどね。まあまあね。まあでも類似は、ひょこって出てくるって意味では確かにね。
はい。
うん、似てますからね。
相手の防御力が一旦下がったところで見せつけてるわけ。
はい、まあでも逆にこれって、ちょっとこうなんですかね。不意打ちではない感じ。
あ、そうだね。
行くぞっていう。逆になんか向こうに構えてもらってから出すって感じ。
うん、
試合を申し込んでる感じします。
あ、そうだ。お前は構えなくていいのかって感じですよね。
そうそうそう、そう。行くぞいいのかっていう感じを受けるので。
行くぞっていうね。
こっちも脱がなきゃいけないのかって一瞬思う。で、誤解を招くのを狙ってんじゃない
?8 月18日、埼玉県。午後0時50分頃。徒歩で帰宅中の生徒が男に、コンビニはどこですかと聞かれたので場所を教えると。帽子で隠した陰部を見せてきたという事案が発生しました。
最初から帽子で、帽子しかない状態ってことなの？
そうだね。その、ズボンを履いてたらしいんですよ。
あ、そういうこと
か。だけど、多分股間のところを帽子で隠してて、実は空いてるっていうね。
なるほど、手が込んでる。
そういうことですよ。手が込んでるだけで頭くるっていうパターンですね。
ああ、そういうことか。でもなんかあれだよ、逆だよね。
ほう。
道を教えてもらって、
うん、
ありがとうございましたって、こう、帽子を取る感じなんだ、ね、ああ帽子かぶるっておかしいだろうっていう。だから、頭になんか卑猥なものがあって、帽子を取ると見えるんだったら、まだちょっとこう、
なるほどね、
なんか流れがあって。
男がニコちゃんだよだったら正しかったんだけどね。
そうだね。
というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週いかがでしたか？
まあ、やっぱり社会派ターミネーター現れるっていうのが、私は一番好きだったんですけど。はい、
エコー取締りやってきた。
そう、うん。ちょっとでも、何ですか、昔の映画を違う視点でやってくれたら、 リバイバルさせてもらったら逆に面白くないですか？
ああ。まあでもね、例えばなんかのプロモーションに昔の映画をリメイクするみたいな感じで、
うんうん、
短い映像を作ったりするじゃないですか。
そうそうそうそう。
あんな感じだったらありえますよね。
ありえんじゃないかなとか思って。例えばさ、そう未来と、今を行き来する系だと、バックトゥーザフューチャーとかあるじゃないですか。
あ、そうですね。
でもあれもほら、1999年とかなんかに、あれ2000何年とかなんですよね。未来って言ってるのが。
あ、そうだよ。
だからもう過去になっちゃって
る。そうそうそう。なんか、今日があの日だみたいなのがよく盛り上がってます。
そうそうそう。だから、やり直しですよ。もう一回リメイクするべきですよ。
あ、もっと未来から。
本当の未来をもう一回作って、ちょっとこの未来像は嘘でしたっていうね。
そう。
全然車の空飛んでないです。もう一回やり直した方がいいんじゃないですか、ね。
だからその、毒の次の毒をね、ちゃんと出してもらう。
そうそうそうそう。うん、とか、ね、思うんですよ。で、
うん、
例えばその未来から来た人が今を見たら、
うん、
どう言うだろうって結構面白い視点じゃないですか。
そうだよね。
うん、だから、エコもそうですけど。
そうだよ、
うん。
最近タイムスリップ系の映画ってあんまないもんね。
多分もう、なんて、出尽くしたって思われてるんでしょうね。
そうだよね。
うん、あんま目新しくないって思ってると思うんですけどね。
だ今の時点から考えて未来はこうなってるはずだっていう予測をもう一回立ててね。
そうそうそうそう。
うん、その視点からバックトゥーザって感じでやってほしいよね。
だからまさになんですか、今の。ちょっと今そういう意味では未来がどうなるかわからないってみんながちょっと思い始めてるじゃないですか。
そうだね。ちょっと不透明感強いと。
だからこそここで、
うん、
そのメッセージ色の強いさ、
うんうんうん、
こっちだみたいな、
うん、
ぶっ飛んだやつを未来像を描いても、逆にこう、いやー、リアリティあるかもって思ってくれるかもしれない。
そうだね。
うん、
多分、パッと見 SF っぽく見えるんだね、もっとね。
そうそうそう。うん、
もっと宇宙人っぽいところから来るんだろうなと思うよ。
ああ、そうね。うん
ちょっと前にほら、なんか宇宙人とコンタクトを取る映画みたいなのもあったじゃないですか。
まあね、ありましたね。
ね、多分そういう風に見えちゃうんだろうね、むしろ。もう。
そうか、そうか、そうか、そうか。
うん。
まあちょっとそうか、未来像を描くって意味では、だからそんなに遠い未来じゃない、近未来を描いた方がいいのかもしれない、
ね。ああ、そうか。このまま何十年かするとっていうね。
10年ぐらいで。
ああ。
行ってもらった方が、みんなちょっとこう。どうなんだろうと。例えば AI ってどこまで行くんだみたいなの
さ、うん。はいはいはい。
ちょっと見えてきたんで、最近。
そうだね。
結構リアリティあんじゃないのかなと思うんですけど。
そうだね。海にエコバッグがやたら浮いてると。
なんですかね。まあ、例えば、まあ、温暖化ももしかしたらね。
うん。
いや、嘘でした、みたいな。逆でした、みたいなね。
ああ、そうだ。
氷河期来てるんです、実は未来。
もう来てましたってことはあり得るからね。
あり得るんで、その、うん、文脈をでかくするとさ。
そう
ね。実際には、温暖化あったけど、それを打ち消すぐらいの氷河期来てます、みたいな。
そう
と、結構話違ってくるじゃないですか。
まあでも確かにそれやっていくと、SF だな。だってね、そう、なんか隕石ぶつかったレベルだもんね、その話になるとね。うん、科学的にはまず間違いなく温暖化はするからね。
もう寒いんで、もうバンバン二酸化炭素出してます
もう。むしろね。
もうエコバッグ持ってると射殺されるみたいな世界があるかもしれないんで。わかんないですけど、どういう未来になるか本当わかんないんで、ね。
はい。
ちょっとね。まあ、なんていうのかな、普通に考えられてるこう未来の未来像とかって、やっぱテクノロジー系じゃないですか。
そうだ
なんかこう。
うん、
で、もうそれが限界な感じがするんですよ。
も
う、だいたい見えたなと。テクノロジー、こういうのができたらいいな、みたいな。
まあ、CPU が早いとか。
そうそうそうそう。
無線で通信できるとか。
まあ、結局ドラえもんじゃないですか、基本は。
そうだね。
で、それがドラえもんがなんかだんだんできてきてるから、
うん、
まあ、そこにはなんか究極の未来はないのかなって気がするので、そうなると、なんか、あれじゃないの？人体が変わるんじゃない？人体が、それこそソーラー発電可能になるみたいな。食べ物いらなくなるみたいな。これ多分だいぶ未来変わると思う。
そうだね。光合成ができるようになるってことだね。
うん、ハゲた人はみんな光合成ができる。
できる。そっちが正常な進化だっていうね。
そうそう。そうすると、やっぱり、うん、ハゲてる人に対する価値もだいぶ変わってきますよね。
変わります。
見方も。
だからほら、それこそ、アメコミのヒーロー系に進化するわけですよね。
そうだね。
うん。
超絶パワーを身
につけて。持てるようになるわけです。で、それがみんな普通になってくると、次の進化だよね、やっぱね。一部の人だけができるんじゃ意味がないわけ。そういう人が世界的にいっぱい現れるっていう。
そうそうそうそう。
うん。
そうすると、なんですか、もうだいぶね、違う未来になるんで、我々が今想像できる未来じゃないですよね。
ないですね。そうか、そうか。
はい。
そうだ、自分自身が変化するっていう方向も当然あるわけだよね。
そう。
うん。
そっちはあんま考え ね、あんま題材にされないので、
ね、ここ半世紀ぐらいはずっとその外側が進化していくってことばっかりだったからね。
そうそうそう、うん、案外ね、そっちもあるかもしれないですよ。
そうですよ。だから10年ぐらいしたらみんな緑色してるかもしれないわけです
うん、なんで色変わったんだろうっていう。
いや、それは光合成のためですよ。
ああ、そういうこと。あ、だいぶちょっと単純化されてきますけど
ね。そうだね。まあ多分それは、環境問題と関係してくるんだと思うんですよ。うん、食料問題とかね。
そう。
で、一部の人類が光合成たまたまできたやつが適者生存していくわけです。
ああ、そうもあり得るよね。
これでもうバッタが飛んできても怖くないぞっていう。
確かに。
ね。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。